はい、皆さんこんばんは。4月24日水曜日午後7時、バンタンユナイテッドの時間がやってまいりました。この番組はパンクロックレディオ、そして今日はですね、相棒の、スティンキーのオヤンキーがちょっと今日はお休みということでですね、今日、もう、3回放送連続で、遊びに来ていただいてます、DJ マー君と、今日は、お伝えしてまいります。
デマです、よろしくお願いします。
はい、よろしくです、3回連続で。
そうなんですよ、はい、もうだいぶ慣れてきたかなっていう、ところありますけど、はいはい、
もう準レギュラーってことでね。
いや本当に実は
前回のね、
昨日もですね、実は別の番組で同じ席に座ってたっていう。
そうだよね。
そうなんですよ、実は
もうほぼほぼあの FM 那覇をジャックしてるって感じですね。
いやもう本当にもう本当にもう恐縮で本当にもう、はい、ありがとうございます。
はいはい、まあまあ今日はね、小屋が休みなんですけども、はい、まあもう沖縄もね、もうまあまあ 先週あたりですかね、からもうちょっと天気もぐずついて、
そうですね、
まあ、もうそろそろ、まあ、まあ梅雨に入るという。
そうですね、まあ、ほんとちょっと前まで、あの、うりずんっていうような感じは確かにしてましたけどね、
う
ん、
まあでも、うん、もう入ってんじゃねえのっていう。
いや、このあとね、多分あの気象庁あたりから、実は梅雨入りしてましたみたいな、
うん、はいはい、
実はみたいな、うん、あの後出しじゃんけんが、
なんかね、沖縄なんとかが監督が、うん、あのまあ、ゴールデンウィークが近いからね、
まあ、
ちょっとね、
毎年
あのね、ちょっとフライングしようっていうね、う
ん、毎年そういうのはね、当たりはするんですよね、まあ、確かに。
まあね、まあまあ、梅雨なんですけどね、まあまあ、ゴールデンウィークも来て、はい、まあ、今の予報だと、ゴールデンウィークのね、まあ、初日中日あたりぐらいはから、ちょっと晴れ間が、ね、そね、出そうなんで、
うん、まあ、ちょっとまあ、せっかくね、はい、沖縄に来て、うん、ゴールデンウィーク楽しみにしてたっていう人たちもね、
うんうん、
まあ、せめて1日ぐらいは、ピーカンの沖縄楽しんでいただけるといいかなとは思いますね、やはり、
はい、まあ、晴れ間はあると思うので、
はい、
まあ、ゴールデンウィーク皆さん、楽しんでください。はい、でですね、はい、まあ、4月の放送ということでですね、実は、今月4月の14日ですね、東京の、原動ミサイル、ボーカリストの夜桜ご苦労さんの、
行ったんですよ ね、
そう
行ったんですよね、あれね、はい、新宿ロフトでしたっけ、
新宿ロフトで、ご苦労さんがなんともう60歳ということで、
いやいや、もう本当に
4月の、まあ、14日がイベントでしたけど、まあ、まあ15日が、お誕生日ということで、
おめでとうございます、
ご苦労さんついに還暦になりまして、
いや、
はい、で、うん、なんだろう、小僧さんの、ね、還暦イベントということで、まあ、あのバンドががっつり出るというよりも、
はい、
うん、なんだろう、このね、小僧さんと、まあまあ、本当に親しい、なんかいろんな、まあ、本当にね、いろんな、まあ、すごいゲストさんたちがたくさん登場して、まあ、ステージに上がって、なんだろう、小僧さんにまつわるトークだったりとかですね、まあ、その中であとはいろんなパフォーマンスだったり、弾き語りやったり、
はい、
うん、それで僕は、極道さんのですね、まあ、原動ミサイルが最後のトリをやってっていう形で、で、まあ、俺もね、まあ、俺はちょっとね、まあ、遊びに行かせていただいて、まあ、勝手ながら俺もちょっとステージで少しスピーチをさせていただいたんですけど、
ね、歌った、
いやいや、歌ってはいないんだけど、
うんうん、そこは歌ってはいない、
まあね、うん、ちょっと沖縄でね、言動をやった時の
エピソード
を、
ね、やりましたよね、
ちょっといろいろね、
行きました行きました、
私もらったりとかしてね、はい、そうそうそう、で、そう、極道さんがね、まあ、初めてかな、初めて沖縄に来た時に、
はい、
まあ、空港に迎えに行って、うん、それでね、まあ、迎えてすぐ、まあ、ちょっとリハ前で、
はい、
うん、まあ、とりあえずちょっと腹減ったと、
はい、
うん、ちょっとどっか行こうと、まあ、何でもいいよって言って、で、俺ちょうどね、前日ちょっと、あれで、ちょっと二日だったんで、
はい、
うん、で、何も考えずに普通にラーメン屋行った、普通に、うん、で、普通に注文して、で、普通に食べる前に、ちょっと極道さんから一言、お前沖縄に来てさ、いきなり初っ端から北海道ラーメンかって言われて、
初手から、
あ、そっか、考えたらそうか、みたいなね。
まあね、なんか、せめて、ね、沖縄そばとかさ、ね、麺類でもいいけど、ね、せめて沖縄そばとかその寄せてくれやみたいな、
ねね、ね、さすがだなって言われたけど、
そこはブレないですよ、いつ長きからそこはブレません、
まあね、本当に何も考えてなかった
や、まあまあ、
まあまあまあそれはねそういう感じで、まあまあその時にまあ本当にね原動ミサイルもまたあの沖縄でねやって、まあ本当に極道サウンドはね、実はその俺らもチェーンソールがね、まあ、脈も20年近く前に、
はい、
当時、新宿クラブドクターっていうライブハウスがあって、うん、そこであのよくねあのザ・ペラーズっていうまたパンクバンドと
ああペラーズ、うん、
よくやってて、でそこで、うん、クラブドクターで原動ミサイルも一緒になって、はいはい、初めてやらせていただいたんですけど、
はい、
うん、でそこはねそこからまたちょっと、また間がいて、でまあこのここ数年前ですね、まあ、5、6年前ぐらいか、
はい、
からちょっとまたお付き合いがあるようになって、はいはい、あそっか、それで、ね、あのチェーンソロじゃなくて俺がまた光永ひかるっていうあのソロのね、
はい、
あのバンドの時に、また その時がね、まあ、十何年ぶりぐらいに台湾岐阜の方でね、
あのハードブローの時、
そうそうそう、はいはい、そこで岐阜のねクラブドクターっていうところで、また共演しまして、またその時がね、原動ミサイルと王道坊主と、
うん、濃いな、はい、本当に濃いな、もう
すごい、うん、そしてあと名古屋のねパンクバンドのストロングスタイルと、
あもう本当に、
はい、ものすごいメンツで、ねね、させていただいて、またそこからねまたいろいろつながって、それでまた沖縄とかいろいろやるようになったんですけどね、はい、でいやもう本当にでもね今回の新宿ロフト、
はい、
本当にすごいメンツが、まあ、ロフトに集結してまして、
なんかね、なんか、はい、なんでしょう、 SNS をちょっと拝見させていただきましたけれども、
うん、はいはい、あれね、
あの方もこの方もあ皆さん揃っていらっしゃるのねと、
そうそうそう、
いやいや、だいぶねなんていうんですかね、うん、若い方から、はいはい、まあいろいろ年を重ねられた方まで、
はい、
だいぶこわもての方も含めて、
うん、そうですね、はい、ちょっとね、楽屋でちょっと雑談してたら、
はい、
はい、ね、
ちょっとね、それこそあれじゃないですか、オンエアできない話みたいな、
はいはい、まあ、いろいろあってね、
まあまあ、あるでしょうね、あの世代だと、うん、
多分最初からあのメンツが楽屋にいたら、俺は多分ドア開けた瞬間閉めるかな、
間違えました、すいませんってね、なんかありそうですよね、
はい、ちょっとね、だんだん集まりかけて、まあ、一緒にちょっとその雑談してましたけど、
はい、
いや、でも、ね、なかなかね、ね、あのメンツが揃ってそうやって雑談するということもなかなかね、
まあ、ちょっとね、それこそ自分は、うん、光るから、うん、楽屋の風景みたいな一枚ペラって送られてて、ね、この人たちが同じ空間にいることなんて、加工も今後も含めて、
ね、なかなかね、はい、
あるんだろうかみたいな、このメンツが一堂に揃う、しかも楽屋でみたいな、うん、ちょっと怖いですよね、少なくとも自分は痛くないですね、あの場には、はい、
いやいや、まあまあでもね、うん、
まあ、いたんですよね、
う
ん、
はい、まあもう本当にまあはい、いろいろ、まあ、ありがたい経験でした、
いやもう本当に、なんていうのかな、これは沖縄でずっとパンク一筋でずっと光がやっていたからこそ、まあ行ってあの場にも いても、まあなんていうのかな、違和感が全くなかったと思うし、みんなもなんていうのかな、温かく迎え入れてくれたというかさ、仲間として受け入れてくれたっていうところもあるとは思うんですよ、
その、はいはい、まあ、それはねありがたくね、うん、はい、まあ、そういう感じで皆さんと、はい、またもう本当に俺も久しぶりにね、いろんな方と、再会できたので、まあ、本当にね、極道さんの還暦、まあ、そのね、それがあってからこそ、また極道さんがね、そこまで続けてきてるっていう、まあまあ、そこに尽きると思うので、
そうですよね、
まあ、改めまして、極道さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、なのでですね、せっかくなんで、今日の1曲目はですね、原動ミサイルの曲を、お聞きしていただきたいと思います。それではよろしいでしょうか。原動ミサイルで、泥にまみれた同志たち。はい、原動ミサイルで泥にまみれた同志たちでした、はい、
はい、
ということでですね、
ええ、
はい、今度来る金曜日、あさってですね、
はい、4月のこちら26日金曜日に、はい、
うん、
場所はですね、那覇市、こちら坪屋にあります、南下沖縄神里原本店、
うん、
はい、場所はですね、桜坂から、あれはハイアットリージェンシーかな、ハイアットリージェンシー方面に行って、でそのままノーレンプラザ方面に行くとですね、まあ、交差点出るんですよ、でそこ の手前の左側に、まあ、 路面で、フィッシュバーガー屋さんがあるんですけど、うん、まあ、そこで、26日金曜日の夕方7時からですね、
はいはい、
ちょうど、まあ、この番組が始まるぐらいの時間帯なんですけど、うん、はい、アコパンクボリューム1ということですね、
はいはい、そうですね、はい、弾き語りで
弾き語りの、はい、弾き語りだけれどもパンクと、
うん、
で、まあ、今回ですね、まあ、パンクというあのイベントタイトルアコパンクというタイトルにはなってるんですけれども、うん、まあ、そこはやはりあの沖縄らしいなとは思うんですが、
う
ん、
はい、
はい、
まあそうですね、
いろ、まあ、いろんなメンツというか、まあうね、ラインナップ揃いましたよね、うん、あれ結構なんかレアじゃないですか。
そうだね、もういやだいぶレアっていうか、うん、まあ初だよねっていう、まあ、他の放送のなんだろう、このイベントでもなかなかないメンツになったかな。
そうですよね、あの例えばなんでしょう、あの今回、うん、まあ、いわゆる出演者としては、うん、あのこちらの、ヒカルさん、うん、ヒカルと、でもフィーチャリングにね、ムタさんがいるんですよね、
はい、そう、あのザ・ストリート・ビーツでドラムを叩いてる、ムタ・マサヒロさんです、ね、
がいてですよ、
はい、
でそこに、シャオロン・トゥ・ザ・スカイの、うん、遠山隆文さん、魂さんがいて、
はい、さんですね、
で、
はい、
でさらにはあのビートルクラッシャーの、うん、あの匠さんがいて、
はい、
サトシ・アンズ・ザ・シンカーズの、 あの、うん、サトシ・モジャがいると、
はい、
まあ、本当にあの皆さんそれぞれあの、うん、例えばあのこの4組のうち、うん、1人とか例えば2組とかっていうことで一緒にやるっていうのはいろいろ過去もあったとは思うんですよ、うん、
はい、はい、
まあ、それこそこの間たくみさんと、サトシとはあの別の近くのね、うん、ところでイベントとかでも出てた、本当に最近出てたと思うんですけど、うんうん、あのそこに例えばじゃあ、 あの光る入ります、うん、遠山さん魂さん入ります、うん、で しかもそこに、いやビーツのドラム来るぜみたいな、
うん、
これあの思うんですけど、これ、うん、昨日も同じような話した覚えがあるんですけど、
うんうん、
あの一発目からイベントの一発目からこんだけ豪華だと、うん、あのボリューム2組むとき大変じゃないですかっていうあの後々のこと考えて組んでますみたいな、
うん、何にも考えないから大丈夫
もうなんかそのあたりやっぱあのパンクらしいですよね、ノーフューチャー感が、
うんうん、まあそのまあ、タイトルが、ね、アンコパンクではあるんだけど、まあ、そのなんだろう、そのステージ なんだろう、そのソウルっていうかね、そういう部分で、まあ、その中のアンコパンクってことで、まあ、その、まあ、音楽のジャンルが、ね、パンクというかというと、まあ、そうじゃないかもしれないけど、まあ、ちょっとその、まあ、言ってしまえばその、ね、あのこの、ね、ボリューム1のイベント、まあそのまあ、発起人というかその中のあれがちょっと俺なので、俺らしいタイトルで言って、まあ、俺の中でいろんな、ね、人たちとまたこう、まあ、アコースティックで、まあまあ、いろんな楽しみ、ね、これからまたいろんな楽しみができればなと思って、まあ、そこでね、だから、まあまあ、今回なぜかというと、まあ、そのムタさんがね、ちょっとね、沖縄に今回ちょっとね、ある用事でドラム叩きに来るということで、
はい、
うん、そんでちょっとあの金曜日なんかやろうよっていう話になって、そこからね、ちょっと、うん、じゃあどっか、まあライブバーだったりなんかバーとかそういうところでちょっと軽くやりましょうかっていうところから始まって、もうがっつりになっちゃいましたね。
結構軽いノリで始めてはみたものの、あの
なんかもうがっつりね、
がっつり仕上がりましたね。
はい、
がっつり、まあでもなんでしょうね、あの初手からこんな感じで、うん、あのバチバチにかましてくるっていうところはやはりなんか光るっぽいというか、はい、光るらしいというか、はいはい、あのまあ光るのパンクってこうだよねみたいな、
はいはい、毎回ね、でもあの武田さんはね、あのだからこの間あのずっと前あの、ね、ハードブローでもあの、バンドの方でもドラム叩いていただいてるんですけど、まあ、こうやってあの、ね、あのソロでアコースティックバージョンの時も、
はい、
まああの本当に、まあ、本当にね、東京だったり、名古屋だったりとか、まあ、沖縄もそうなんだけど、うん、はい、まあ、そこで、まあ、実際一緒にまたやってたりするので、はい、まあ、どっちかというとがっつりというよりは、まあ、本当にタイミングがあったらそこでまた一緒にやったりとかね、そういう感じでやって、うん、でまあまあ、毎回本当に、まあ、決まった曲もなくて、基本的に
結構その場のノリで、
まあ、ノリセッション的な感じはあるんですけど、まあ、やっぱり、まあ、いい感じに持ち上がるので、まあ、今回はまた、まあ、今回はねめっちゃなんか久しぶりなので、確かね、確か去年かな、去年の名古屋で、
はい、
うん、多分ね、名古屋の多分5月、まあこの時期ぐらいかな、名古屋で一緒にアコースティックでやって、
う
ん、それ以来なんで、まあ、約、まあ、ほぼほぼ1年ぶり、うん、
でになるので、実際、ちょっと待ってください、 牟田さんがその、うん、ハードブローとして沖縄でライブというか叩いたのってあれ何年前？
まあまあもう、まあ、ほぼほぼ5年6年前
あのコロナ前ですよね。コロナ前ですよね確かね。自分もそこは確かライブ行ってたけど、うん、結構前ですよね、
うん、だから牟田さんとはね、まあ、牟田さんがそのあの昔ねあのロビン、
あそうですよ ね, ねあのもう、うん、あのサイコビリーのロビンといえばっていう、
は
い、
うんうん、そこで沖縄で、一緒にライブをやって、はい、でそこで、まあ、打ち上げで少し話してでそこから、まあ、間が空いての、まあ、大阪金コブラでね、はい、ライブをやって、で、まあ、最初 の, そのハードブロワーの、ね、あの大阪の、ね、ドラマーの慶吾さんね、
はいはい
はい、あの慶吾さん の, はい、
スタークラブですよね。スタークラブの、ね、はい、あの、
はい、ケイゴさんですよね。とかですね、はい、そのケイゴさんとね、ちょっと一緒に、まあ、そのバンド作ったんで、ね、でそこで大阪で一緒にやって、その時たまたま牟田さんなんかドラム叩いたのかな、
うん、
そこで、まあ、牟田さんがちょっと俺のライブを見て気に入ってくれて、声かけてくれて、
一緒やろうやと、
そう、どうも初めましてと言われたから、初めましてではないよ、
いこっちもうこっちゃんと知ってますからみたいな、うんうん、
いや、ね、あの時会ってますよって、うん、ちゃんとライブも一緒にしてますよって話して、そっからまたって言って、まあ、本当にだからあの機会あったらドラム叩くからみたいな話しとって、でそれでちょっとあのね、神奈川県の川崎にあるユンタクっていうところで、
はい、
沖縄居酒屋があるんですけど、そこで、ね、そこでほぼほぼ初めてこう弾き語りをやり始めて、でちょうど 今度川崎で歌うんですよって、まあ、タイミングあったら来るねっていう話から、でそれでね、本当に当日川崎向かってたら急になんか電話かかってきて、今日来るよって言って、え、マジで来るの、
社交辞令
なのかなと思ってたら
ぐらい思ってたら、
そう、本当に来たからね、うん、本当に来て、うん、そこから本当に叩いてもらって、うん、そこからまたいろいろつながっ て,
だいぶあれですね、熱いというか距離感がだいぶバグってるような気もしま す,、うん、しますけどね、
はい、まあ、そんな感じ、
いやでも素晴らしいことですよ、はい、で、まあ、本当に何だろうな、その今回 の, そのイベント、うん、そのアコパンクが何がいいかって、それはまあ、自分はDJ で少し参加させてもらうんですけど、うん、それこ そ, その沖縄 の, そのインディーズって言って、
うんうん、
バーって勢いあった時に、はい、まあ、その勢いつけてくれた先輩方、
う
ん、
そうだね、
その魂さんとか、
うん、
匠さんとかがいて、で、まあ、その後に、まあ、続いたその光だったり、うん、サトシだったりっていうと一緒にまたやってるじゃないですか、
うん、そうだね、まあ、みんな現役でね、
そう、それってとてもいいことだと思って、はいはい、
なのでね、はい、本当に、まあ、もう本当にすぐ明後日なんですけど、
明後日なんですけど ね, ね、ただ本当に先ほどもお話したように、うん、まあ、この番組が始まる時間と同じ19時からと、うん、
はいはい、
なので、まあ、週末金曜日、うん、まあ、皆さんお仕事終わってからで全然間に合うかと思いますので、はい、ぜひ皆さん、場所は、はい、神里丸の南下までお越しいただきたいなと、
じゃあ、はい、金曜日、はい、26日ですね、
26です、
皆さんよろしくお願いします、
はい、
はい、そして5月ですね、ちょっと、ね、おすすめの注目のイベントがあるので、DJ マー君の方から、はい、ご紹介を、
はい、もう本当に FM 那覇のこの電波を使ってですね、うん、何度この名前を言ったことかというところですけどね、マッドスリーとザ・ビスキャッツが、ね、沖縄にまた来ます、こちら5月18日場所は、アウトプット、はい、時間はですね、18時オープン18時30分のスタートと、
うん、
でそこに、まあ、オープニングアクトで、オルキャッツ、ロカビリのオルキャッツと、そして、バーレスクショーで、はるかデルソウルさんも、はいはい、まあ、彩ってくれるなと、うん、ありがたいことですよ本当に、で実はですね、このマッドスリーとザ・ビスキャッツなんですけれども、うん、実はつい最近ザ・ビスキャッツがシングルを配信しまして、そのシングルの、MVが公開されているんですけど、その MV をですね、このマッド3のエディさん、ギターボーカルのエディさんがプロデュースをされているということで、ぜひその曲を皆さんにもお聴きいただきたいと思います、では、お聴きください、ザ・ビスキャッツで、純愛クレイジー。 ただいまお聞きいただきました、ザ・ビスキャッツで純愛クレイジーでした。ありがとうございます。
はい、5月のイベント皆さんお楽しみに。はい、ということでですね、はい、もうエンディングに行きます。はい、今度、まあ、6月の8日9日、ビーバップブロード、久しぶりにボリューム6、7を開催します。ゲストにアグレッシブドックスが、東京からやってきます。そして、うちら9日の方にチェーンソールは出て、その6月9日チェーンソール、セルフカバーの、レコ発も兼ねてますので。
そうなんですよね、レコ発なんですよね。
そう、一応そこも兼ねてますので。
だからチェーンソールでレコ発、
うん、
久しぶりじゃないですか。
そうそうなんです
よ。俺めっちゃ楽しみにしてますよ。
まあセルフカバーなんですけどね、今回は。まあそれをまだ出して、その後また新曲つなげていきたいと思っております。はい、ということで、皆さんまた、今週、あ、今月ね、今月も皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではですね、後半の、東京スタジオワッツアップコーナーに、つなげたいと思います。では皆さん来月よろしくお願いします。ではまた来月。
はい、ありがとうございました。
ビードンズのワスです。今月も東京は西の外れ日野市というところからお伝えしてきますので、お付き合いよろしくです。4月、新年度ですよね。学校とか会社はね、新たな、ね、年度の始まりなんでね、いろいろな、ね、変化の時期ですが、もう頑張り始める時期でもありますよね。東京地方も、ね、やっと花粉症も収まり、暖かくなってきて、ちょっとね異常ですよ。昨日なんか25度ぐらいあったりね、まあ、夏日になってちょっとおかしいぐらいですけども、東京地方も桜も散ってしまったけど、僕的にはね、なんか桜が咲いてね、周りが明るくなってね、いい日差しが来てるような4月なんですけども、そんな年度始めなんでね、ちょっとだけね、僕も気持ちを新たにというか、ちょっとね、もう少し気を引き締めてお伝えしていこうと思いますので、お付き合いよろしくお願いします。連日ねテレビつければね、もう大谷翔平選手の、ね、元通訳、もう日本でもねおなじみの水原一平氏のね違法賭博報道ばっかりなんだけど、びっくりですよね。ちょっと前まで国民的スターをねサポートする、もうこれ以上にないパートナーだったのに、もう今では急展開してね、もう最悪になりましたよね。人間わかんないもんですよね。だけどね、僕の見解ではね、もう大谷選手もね、あとまあ家族もだと思います。あと引退氏もね、旗本はドジャースもね、なんか全員がね賭博関係のね組織のね餌食になってしまったんじゃないかなと思います。もうね犯罪ギリギリのところで誰かをね陥れてるんじゃないかなと思います。よくね有名人はねお金を人任せにしすぎとか言われますけども、自分でやってねおかしくしたらね、プロに任せない方が悪いとか言われるんですよね。以前ね、あの矢沢永吉さんとかね、あと新庄剛志監督なんかもね、何億円もねやられたりしてるんだけど、みんなそうですよね、昔からのパートナーの人に何年もかけてやられてるんですよね。そう見るとね、僕が個人的に思うのは、その側近の人だけだったりね、身近の人たちがね、気分がね変わってね騙したんじゃなくて、何か、ね、何重にもなってね詐欺にね加担してしまったんじゃないかなと思います。いつの間にかね、自分がその人からお金取るのを気になったのかね、なってるんじゃないかなと思います。今ではね、矢沢永吉さんもね、新庄監督もね、東北から復帰してね、今のチームまで戻ってきたのでね、大谷翔平選手はね、もうとにかく野球に集中してね、またいいパートナーっていうかね、やっぱり向こうでやっていくにはね、何人かで回りなきゃいけないと思うので、クルーにね出会ってほしいと思います。本当どんな身近な人でもね、全て信用するの本当怖くなりますよね。だからね、僕はね、もう前からですけど、今でもね、ヒカル君を全く信用してませんけどね。というわけでヒカル君、これからもよろしくお願いします。ヒカル君の大好きな高校野球、春の選抜も終わり、群馬の、ね、県大高崎が初優勝しましたけども、今回の大会で、ね、新基準のバットが採用されてね、かなりホームランが少なくなったって言われてますよね。これって僕思うんですけど、面白い面白くないより危険回避できたんだったらいいんじゃないかなと思います。やっぱりね、強豪校とね、もう弱い校が当たるとね、大変っていうのは、夏の全国大会だってシールなしでねやるんで、 春の、ね、優勝校対、ね、人数足りなかった、ね、高校の、ね、連合チームなんかも、ね、当たりますからね。そんな、ね、連合チームの、ね、守備のところに、ね、トップバットで、ね、甲子園常連校の、ね、生徒が打った打球とかって危ないですからね。まあ、甲子園だけでトップバットとも思ったりもしたけど、それももっと危ないなと思いますけど、ね、でもやっぱりいろいろ意見あると思うけどね、安全第一でいいと思います。なのでね、県大高崎の皆さんはね、この新基準のバット、飛ばないバットでね、優勝したね、第1号ですからね、本当にね、快挙だと思います。おめでとうございます。これからもね、またどんどんどんどん、またみんなね、技術も上がってホームラン増えますよね。
それでは行きましょう。今月の1曲目、ザ・スタークラブで、ハロー・ニューバンクス。
ハローニューバンクス聞いてもらいました。なぜね今月はね光くんのフェイバリットアーティストザ・スタークラブから入ったかと言いますと、この収録4月14日に行ってるんですけど、前日ですね、昨日4月13日スタークラブのね1980年代のメンバーが集まったライブが新宿のロッドでありまして、ちょっとね僕も見てね感動したのでね、その余韻に浸ろうと思ってます。僕もね、本当ね、横でね、見ててね、ちょっとうるうるくらぐらいの、ね、ライブでした。スタークラブ、結成47年経つんですけども、いろんな意味でね、個性派なメンバーだったね、1980年代、そのね、人たちがね、集まってくれて、集まるだけでもすごいんですよね。現役の人もいますし、もうすでにね、退いた人もいるんだけど、もう、そのね、差がね、全くないぐらいのね、かっこいいライブをやってくれました。もう皆さんね、年齢的にもね、還暦を迎えてますが、とにかくかっこよくて、ちょっとうるうるっていうかね、僕 年もああいう管理局迎えたいなと思いました、まだまだね頑張ってねまたね頑張ってほしいなと思います。それではもう一曲いきましょう。同じくスタークラブでこれね昨日発売だったのかな、ウーカーアルバムノーライバルから、これ1981年のライブですね、ザ・スタークラブでグッバイジャパニーズロッカーズ。スタークラブでニュープートアルバムノーライブライバルから、1981年のライブバージョングッドバイジャパニーズロッカーズ聞いてもらいました。そんなスタークラブですが2024年今年ねメジャーデビュー40周年記念に当たりますので、イベントが開催されます。7月14日ですね、東京は渋谷のクラブクアトロで行われますので皆さんぜひとも集まってほしいなと思います。昨日出演した、ね、メンバーやあと我らがヒードンズの、ね、ベーシスト中津さんも出ますので、皆さん楽しみにしてほしいなって言ってください。ここ数年、ね、コロナなどで、ね、東京遠征控えた人も多いけどもぜひとも、ね今回、ね、沖縄からも、ね、来てほしいなと思います。ぜひとも一緒に、ね、皆さん歴史を、ね、見届けるというか、ね、一緒に歴史を作りに来てほしいなと思います。ヒカル君来ますよね。一緒に歴史を、ね目撃するんじゃなく歴史を作りましょう。それではもう一曲いきましょう。これねスタークラブのね一番最初にねオリジナルとして出した曲なんですけども、数年前にね、またイベントの時にね集結してくれたメンバーが録音してくれたバージョンです。それではいきましょう。ザ・スタークラブであの子に一目惚れ。 さあ続いて紹介するアーティストはイングランドのロンドンからです。ザ・リバティーンズ。ザ・リバティーンズ9年ぶりの、ね、ニューアルバムが出たのでそこから紹介していきたいと思います。まず1曲いきましょう。ザ・リバティーンズで9年ぶりのニューアルバムオールクワイエットオールザイースタンプランエスプラードからランランラン。ザ・リバティーンズで9年ぶりのニューアルバムオールクワイエットオールザイースタンエスプラネードからランランラン聞いてもらいました。ザ・リバティーンズ、1997年ぐらいが結成なんだけど微妙なんですよね。で2002年に、デビューアルバムリバティーンズ宣言をリリースした後に日本でもね結構ねもう話題になってね、世界的にもスターダムにねのし上がった感じのねリバティーンズですが、もうあれから20年以上経つんですね。その後はねボーカルのねピートとねメンバーがね、ちょっとトラブルあったりね、あとピートのドラッグ問題とかね、メンバー個人個人の活動があったりで不仲説もあったりして活動停止というかほぼ解散状態でしたしね。ピートはねベイビーシャンプルズでもそこそこね活動してたからもうね再結成というか集まることないなと思ったんですけど、2015年に電撃復活、これはちょっとびっくりしましたね。その割にはねその後あまり目立ったね活動聞こえてこなかったんだし、あと2022年一昨年ですねサマーソニックでね来日決まってたんだけど、メンバーのねビザの関係でとか言ってキャンセルになってしまったり、まあその頃ねコロナ禍だったからねちょっといろいろな話もあったと思うんだけど、その後もねあまりね活動をしてるっていうのがねそんなに聞こえてこなかったんで心配だったというか、もうねあの一発で終わっちゃったのかななんて思ってたんだけど、一昨年の後半ぐらいからねレコーディング開始したっていう噂が流れてて、で本当かなと思ったけどね、噂通り2024年今年ね3月に無事リリースしてくれました。僕の予想ではね、今年サマーソニック来るんじゃないかなと思ってます。まあね、コロナも明けたからねこういうバンドもね、どんどん来てほしいなと思いますね。この間ねノーエフェクスとかがね解散ってなってちょっと寂しいけどね、イングランド勢もねまだまだやってんだぞっていうところ見せてもらいたいですね。もう彼らこそねセックスピストルとかクラッシュとかダムの直系だと思いますのでね、今後もね注目していきたいなと思います。ちょっとね今までねドラッグとかあってねフラフラなところもあったんだけど、まあ今回のアルバムもねそのフラフラ感がいい感じで出てます。もう本当にイギリスのねイングランドの代表するねいかにもロックンロールって感じで聴き応えがあるアルバムに出てきて仕上がってますので、ぜひともチェックしてみてください。もう一曲いきましょう。同じくニューアルバム All Quiet All The Eastern Esplanade から Songs They Never Play。ワッスのパンクロックチョイスにお付き合いありがとうございました。今月はね日本のねパンクロックを代表するもう世界で一番じゃないのかなぐらい長いギネスブックに載りそうなねザ・スタークラブをね僕の方から紹介させてもらいました。ヒカル君悔しがってそうだけど、たまにはね僕からもね紹介するのが面白いなと思います。そしてリバティーンズね、こちらはねもう何年もね来日されてないし、2年前のね屈辱をちょっと晴らすためにもね今年ねまあサマソニックじゃなくてもねいいのでね、ぜひとも来日してもらいたいなと楽しみにしてます。それでは来月もバンタイユナイテッド、そしてワッサップパンクロックのコーナーでお会いしましょう。お相手はヒードンズのワッスーでした。夢の追い方は多種多様で、歩き出す方向はそれぞれ。